ライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。お嬢先生、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ミルキーは歯の敵、
すごい、ものすごく歯にとって大きな敵となっております。
今日はそんな話の前に、
その前にですね、
そうなんですよ、
今回はですね、ちょっと肝心なお知らせを皆様に。
そうなんです、1年に一度、
そうです、1年に一度じゃないです、10年に一度のお話なんです。
10年、あ、そうなんですか。、はい、
そうです、
1年に一度じゃなく
10年に一度です。
毎日ハートフルフェスティバルはね、開催されてて、
そうなんですけどね、
はい、私これ大好きなイベントなんですけど、
年に1回やってるハートフルフェスティバル、歯医者さん歯科医師会のイベントなんですけど、はい、今回はですね、
先生、その前に今日のお客様
を、今それを言うんですから、ちょっと待ってください。順番が
めちゃめちゃお願いします。
グダグダですけど、はいはい、でですね、今回はですね、空知歯科医師会創立70周年記念事業としてですね、行います、ハートフルフェスティバル、で今回、ゲストで、お越しいただいているのは東海副会長の、砂川市の松原歯科医院の院長、松原重俊先生なんですけれども、
松原重俊先生は、
はい、この創立70周年の、実行委員長であります。
そうなんですね、実行委員長なんですね。
ということで今回、はい、実行委員長である松原先生にお越しいただいております。
よろしくお願いします。はい、いいたします。すいません、松原先生、段取りを踏まないで、もう私自由に喋っちゃうので。
もう最初いきなりね、雨の話です
よ、ね。そうなんです。その話はちょっと後にして、はい、もう松原先生、毎年ハートフルは私楽しみで、はい、いつも呼んでいただいて、
そうですね、野さんにいろいろ軽快な、ね、本当に期待していただいて、
なんか会場でうろうろうろうろしてる人になってるんですけども、
感謝しています。
いや、でもね、皆さん、子供さん、ご家族連れで毎年お越しいただいて、はい、結構楽しみにされてる方も多いんじゃないかと思うんですよね。
はいはいはい、
図画コンクールの表彰式もあるんですけれども、まあ、その横でイベントをこういろいろやってて、はい、去年なんかはね、ちょっとなりきり歯医者さんのコーナーに先生いらっしゃって、ね、はい、子供さんたちに歯医者さんになってみないとか言って、
はい、体験ですね、
やってましたよ ね、はい、で今年はじゃあ70周年の記念講演会と、70周年ってついてるってことは、はい、すごいなんか特別なことあるんですか。
そうですね、実はですね、空知歯科医師会っていうのは昭和23年9月の7日に、
はい、
実は創立して、はい、本当に、今年で70年
すごい
皆さんにご愛顧いただきながら、
はい、
70年を迎えることができています。
はい、
実はですね、この目玉の創立70周年記念講演会というのはですね、実は元日ハムコーチで今は野球解説者の白井和幸さんに、コーチングで人を育てるというタイトルで実はご講演をいただくように、お願いをしてあります。
そうなんですか。
白井さんです。ドサンコワイドでも、
はい、
ちょっとテレビの局名を出してしまいましたが、
いいですよ、うちは全然、
朝でも、はい、夕方でも、出てる元ファイターズの白井コーチです。
うちの放送局長、ほら、ファイターズ大ファンじゃないですか。
で
チラッとチラッと小耳に挟んでるんだけどみたいな。
チラッとじゃなくてね、もうかなり前から言ってるんですけどね。
なんかすごい聞いたそうな、どうなったんだろうか、どうなったんだろうかって。
まだね、お願いしてないですけど、局長にちょっとね、PR お願いしようと思ってね、
はい、
だいぶ前から言ってたんですけどね、うん、もう多分忘れてますね。
いや、忘れてない。だからどうなったんだろうか、本当に来るんだろうかってすごい気にしてた。
そうですか、う
ん、
ポスターが今ね、手元に、
はい、
出来上がったものを持ってきましたけど、これができたんで、ちょっと山口局長にもね、
はい、
お願いしに行こうと思ってます。
オープンで、
はい、
皆さんに来てもらえるように、
はい、
はい、コーチングって最近よく聞く言葉なんですけれども、
はい、
例えば駅伝の青山学院の、監督もそうですが、うん、コーチングで人をこうやる気にさせるっていう、うん、なんかすごいよく聞くんですよね。なるほどなと思って。
最近の流行りなんですかね、いろいろそういうの出てくることがありますよね。
人を上からこう指導するとか、うん、その上からこう仕事をさせるのではなく、うん、コーチングで育て上げていくっていう、うん、 人の使い方っていうのを聞いたことありますよ、う
ん、今なんか全然時代と逆行したような形で問題になってるその指導者が多くなってきてますので、はいはい、今こそこういうタイトルっていうのはすごい旬じゃないかなっていう
ですね。皆さん無料で本当に聞くことができます
よね。そうですよね、はい、
無料です、無料、
無料なんですね。
無料です。
これは申し込みとかなんかいるんですか？
何にもいらないです。当日そのまま会場に来ていただき、あ、そうだ、じあの日にちと場所で、ね、まだ言ってないです。創立空知歯科医師会創立70周年記念講演会、
はい、
ファイターズ元コーチの白井和之さんの講演で、コーチングで人を育てる、これはですね、11月17日土曜日、
はい、
午後3時から、うん、13時から、ホテル三浦花園のオーロラホールとなっております。15時ですね、
はい、
3時から午後3時ですね。
これどれぐらいの時間の講演会なんでしょうか？
約1時間半ぐらいを予定しております。
じゃあ結構びっちり聞けますね。
そうですね。
へ、
一応ね、抽選会なんかも予定してますのでね、
はいはい、じゃあこれはもうファイターズファンも参加していい？
もちろん、というかファイターズファンこそ来てもらいたいですよね。
いや、そうですね、結構多いですからね。
もしかするとそのファイターズの裏話なんかをちょっとお話ししていただければっていう依頼もしているので、うん、まあ、実際どうなるかわからないですけれども、うん、ちょっとしたその裏話、うん、昨年、メジャー挑戦で今年から、エンジェルスに移りました大谷選手の話なんかもしかしたらちょっとちらりと聞けるかもしれません。
松原先生は野球はお好きなんですか？
まあ結果を聞けばいいかな。
同じだ。同じな感じだ、
はい、
でも、ね、先生のこう年代の方の周り、はい、野球好きな方多いでしょ、ね、きっと。
いや、小さい頃を考えると、私が野球何やってたったら野球やってましたから。
あ、そうなんですか。
やってたけど、そういう野球少年ではなかったですけど、はいはい、当たり前に外で遊んでたり、はい、
遊ぶのに
野球だった
って。いや、友達とね、我々の時代って友達と外で遊ぶって言ったら、
うん、
野球やるぐらいですよね。誰でもやりましたよね。
あ、そうなんですか、うん、今みたいにね、ゲームだなんだってないですからね。
何もないです。なので野球やるとか鬼ごっこやるとか、そんな感じです、
うんうんうん、そうなんですね。もう
外で遊ぶのがメインですから、うん、だから冬場は非常に困ってましたよね。
あ、外出れないから。
でも冬でも真冬でも雪の中、うん、野球やらないですけど外で雪の中で遊んでました。
あ、やっぱそうなんですね、うん、
雪山からスキーとか、
うん、自分たちでそのソリでね、うん、滑り台作ってとか、
うん、雪山で、
うん、雪山で、雪山っていうか、なちょっとしたなんか坂があったら、そこに自分たちでコースを作って、はい、足で踏んで固めてとかって、ジャンプを作ってとか。
今そういう子供あまり見ないですね。
ないですね、
うん、私北海道に来たばっかりの頃はなんか近所の子が雪にズボズボ埋まって遊んでるのは見ましたけど、うん、大丈夫かと思ったらみんなそうやって遊ぶんだって聞いて。
そうですよね、今考えてみたらね、はい、氷点下の中でよく一日中外で遊んでたなと思って、
うん、そうですよね、うん、まあ、でもこの白井さんをこう呼ばれるということなんですけども、まあ、誰でも来ていいですし、できればたくさんの人に入ってほしいっていう、
せっかくですのでね、なかなか白井さん間近で講演聞けることって、はい、ないので、しかも、ドサンコワイドでご覧になっている方よくわかると思います。その温和な優しい語りかけというかね、うん、お話もすごい面白い方なので、う
ん、温和な優しい語りかけだったら松原先生と一緒ですよね。似てますよね、雰囲気的に。
ありがとうございます。
そうですね、
はい
はい、
いや、これはぜひ皆さん、たくさんの方に来ていただきたいですし、
そうですね、
人を今育てなきゃいけない立場にある方とか、うん、人をこう指導しなきゃいけない立場にある方っていうのを聞いたらいいかもしれないですね、
野球だけっていう感じでもないと思いますので、うんうん、いろんなことにつながってくると思いますので、ね、
はい、で全然こう野球とは違いますが、テニスの大坂なおみさんなんて、うん、ね、一緒にいる人を変えた途端にものすごい伸びて、 それもすごくこう褒めて褒めて自信をつけさせてっていうコーチングをしてるって聞いてますのでね、そういうもうまたなんかそういった勉強もできるかもしれないですね。
11月17日土曜日の午後3時、はい、三浦会館、はい、三浦会で開催されますので入場無料となっておりますの で、
はい、でその日はまたあれですか、あの歯の図画ポスターのコンクールとかの表彰あるんですか、
まあ、例年通りそれは、はい、毎年やってることですけれども、
じゃ子どもたちの絵もまた、
ね、小学生たちが描いてくれた歯の、ポスターコンクールですね、それの表彰式も行っておりますのでね、
はいはい、ということはですよ、はい、今年は、うん、あれですか、きみちゃん先生の綿あめが見れないんですか、うん、
残念ながら今年は
今年は実はないんです
ね、ね、はい、あのね妙義を見たい、ね、すごいですよね、
あんな特技があったのかという綿あめ作りに見れました
よ、ね、片手ポケットに入れて黙々とものすごい綺麗な綿あめ作りますからね、
うんうん、
ま
あ、これでこの話をいきなりしても分かんない人の方が多いと思うんですけどあの毎年で育ち司会司会でイベントをやるとき、はい、この時期にそのハートフルフェスティバルという、うん、イベントの中でキシートール100% の綿あめ、つまり甘味料、甘いもの、お砂糖が入っていない、しかも虫歯菌を抑制すると言われている、はい、あのキシリトールだけで作った、うん、お口の中に優しい綿あめ、
食べても、うん、本当はその飴って日本ってないんですよね、
いや日本にないわけじゃないんですけれども、
なんか特別に売ってるわけじゃないんですよね、ま
あ、そうなんですよ、特殊に 手に入れないとなかなか、ないものです、普通に市販をされていないものなので、うん、ガムはありますけれどもね、はい、飴ってなかなかないんですよね、うん、100% の、
はい、
70% と 50% ぐらいのやつはあるかもしれないですけど、うん、100% キシリトールっていうところが味噌で、
はい、
これがめったに入らない飴を、貴重な飴を使って
綿飴を作るんですけど、
毎年毎年綿飴を
これが難しいんです、
難しいんです、普通の綿飴と違ってすごい難しいんです、
お砂糖だったらうまくいくけど、飴だと難しい、それをきみちゃん先生は
そうなんです、
もう職人技で、
職人技でしたね、じゃあこれはまた来年に、
そうですね、
取っておいて、
残念ながら今年はないんですけれども、
残念、
うん、白井コーチが来ます、白井コーチじゃないですね、はい、元コーチですね、
今テレビに出てらっしゃって解説されてます、
野球見る方は分かると思うんですけれども、うん、ファイターズにはレアードという助っ人外人がいます、
はいはい、これの人、
そうです、そのこれの人ってラジオで分かんないんですけど
寿
司を握るポーズを ね、 今ノアさんがやってもらってましたが、その寿司ポーズを考案したのがこの白井和之さん、
そうなんですか、
はい、白井コーチ、元コーチがですね、三塁コーチャーズボックスにいて、レアードに一発ここで打ってほしいっていう場面は、うん、必ずそのお寿司を握るポーズを、
はい、
うん、してたんですよね、
あれお寿司が好きだからやってるわけじゃなくて、
レアードがお寿司が好きであのポーズをやってるんですけれども、はい、それをコーチがサインとして出すっていうことを白井さんが始めたっていう
面白いです、
ね、面白い方です
なるほど、ぜひあのいい話が聞けること間違いないと思いますので、はいはい、お越しください、
ぜひ、はい、お越しください、
まあ、あの飴の話からなんですけど、はい、歯がこう今一本なくて詰め物をしてて、はい、詰め物してるのにキャラメル食べちゃって、うん、詰め物がズボッと取れちゃったんですよ、
それ仮止めってことです
ね、仮止めです、
治療中の仮止めなんですよね、
そうそうそうそう、そしたらあのうちのあけみさんに、そんな時になんでそんなもの食べるのって言われてもう取れたからもうこの際いいからもう一個食べちゃおうって言ってもう信じられないみたいな感じでもう大笑いになったんですけど、聞くところによるとあの歯に良くないというか、その治療中に食べてはいけないものの中に、はい、そのキャラメルもそうなんですが、うん、ナンバーワンはミルキーだと聞いたんですよ、
ミルキーは本当に強力です、
母の味ですね、
ただですね、あのミルキーっていうのはですね、治療中だけでもなく、
はい、
治療してもう終わった歯でも破壊してしまうんですよね
くっついちゃうんだ、
くっついて取れてくる、かぶせ物、詰め物くっついて取れてくることがあります、
それとなんかどこそこのなんとか飴ってやつもすごいって、
新潟の笹飴新潟の笹飴、これがまた強力で、ね、多分これあんまり知ってる人いないと思うんです、笹にくるまった透明な飴なんですよ、
見たことない、
なんでしょうね、水飴を固めたようなっていうイメージでしょうか、ね、うん、あれはもう本当強力ですね、
そうなんですか、
ぐっと噛んだら歯と歯がくっついて離れないと口を開けられないっていう、だから開けた瞬間かぶせ物が一緒に取れてくるっていう
私あの南部せんべいのあの水飴挟んでるやつ大好きなんだけど、歯がそれこそねっちゃねっちゃになるんで恐ろしくて、
あれも危険ですよね、
我慢してますよ、これはひょっとすると歯が悪いと食べちゃいけないんじゃないだろうかと思って、
危険です、危険です、
やっぱ危険なんだ、
危険ですね、
いや ミルキーで何度も失敗してますので、
ミルキーもやっぱりあのこの辺で売ってるものの中でやっぱりミルキーが強力ですね。
美味しいですよね。
美味しいですよ。それがあのこのちょうど七五三ぐらいにミルキーの千歳飴って売ってるんですよ。すごい美味しいんですよ。だけどあの普通のミルキーよりさらに強烈で、私それで前歯取れましたからね。
っていうか前歯で噛むんですか、ミルキーを。
なんかね、あのこっちから右から左に移すときに前歯で一回なんかワンクッション置いちゃったんですよね。そしたら取れちゃったんですよね。
なるほど、そういう経験してるんですね。でもね、
なのに学習しないんです先生。やっぱり食べちゃうんですよ。
食べちゃ
うんです
ね。
で噛んじゃうんですよ。噛まなきゃいいやとか思って、
やっぱりねどうしてもなんか歯ごたえがあるとぐにゃっと、
あれがね美味しいですもん ね、
んですよね。
そうか、ミルキーは歯の敵か。
あの、ね、ラジオを聞きの皆さん、あの特に治療中、治療の途中の方、はい、仮に詰め物をしているような方はちょっと飴、ガム、キャラメルこの辺はね気をつけていただきたいと思います。
あのやっぱり先生方の病院でもいらっしゃいますか、なんか飴食べてて取れたって言ってくる人、私みたいなバカちゃんいますか。
あと意外とねフロスをして取れるっていうのも、あるんです。まあ、フロスはぜひしていただきたいものなので、取れてもいいからやってくださいっていうふうに言いますけど、
今回ね、なんでこんな目にあったかっていうとね、隙間ブラシでこう治療してる歯でブリッジっていうかかけてる歯の隙間をギュギュギュギュやった瞬間に歯がすごいグラッと動いた気がして、これ歯取れると思って慌てて押し込んだんですけど、痛くなかったんですよ。取れる前にと思って行ったんですよ。そしたらそのかぶせてるのを3つかぶせてるのをいっぺんにガッて取った瞬間に中の残ってる歯が割れてて、でその残り半分が麻酔なしでガバッと取れてしまったという、ギヤーってなりました。ギヤーって
ギヤッとなりましたよね。
なりました。痛かったです。もう3日ぐらい痛かったですね。
もうそうなる前にあの普段っていうか、あのもうやっぱりかぶせたりなんか治療してしまうとどうしても、人工物が入ってしまうと外れたりする確率が、
先生方がいつもおっしゃってたじゃないですか、神経取ったら弱くなるよって、だから神経取らなくて済む前に治さないといけないんだよって、ずっともうこの始まった頃からずっと何度も言われてるんだけど、それね痛いほど分かりましたね。奥歯神経ないですからね、こんなに弱いんだと思って、
あの別に硬いもん噛んだわけでもなく無理に強くね、いっぱい噛んでたわけでもなく、ある日突然気づいたらなんか、歯茎が腫れたとか、ぐらついてきたとかっていうことがあると、もうその歯は割れたり欠けたりしてる可能性がありますので、
もう痛い目してよく分かりました。さあ、空知歯科医師会さん創立70周年の、もうこの事業の実行委員長ということで松原先生、もうこれを前にまだちょっと前なんですけれども、ちょっとこう心意気というか、先生なんかこんな風にしたいなって思ってることなんかありますか。
いや、本当に70年間、多くの会員の皆さん、そして多くの人たちに、歯科医院を利用していただいていると思いますので、これを一つの機にですね、さらに、皆さんのためになるようなことをできればいいなと思います。その一環としてまずは白井コーチにですね、このコーチングという部分でいろいろ教えていただきたいなと思ってますので、ぜひ皆さんも参加していただければと思います。
先生もう一回日にちと時間、
日に
ち、そうですね、場所と、
空知歯科医師会創立70周年記念講演会、11月17日土曜日、場所はホテル三浦花園オーロラホール、時間は午後3時15時からとなっております。入場無料です。誰でも気軽に来ていただける会となっておりますので、よろしくお願いいたします。
この時間に来て聞いて楽しんでください。
お願いいたします。
ということで、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。